もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、
はい。
よろしくお願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
大きい決断をしなきゃならない状況なんですけれども、
はい。
それがどうしても決断ができないので、
はい。
どういうふうに心を持っていったらいいのかを教えていただきたくて電話しました。
まずあなたはおいくつでしょ
51です。
う？ 51 歳。ご主人いらっしゃいますか？
はい、56です。
56 歳。お子さんは？
はおりません。
あ、いらっしゃらない。
はい。
ご主人は自営とか会社員とか。
会社員で
会
す。
社員。あな
は
た
い。
は？
パートです。
パート。はい。
はい。
で、大きな決断っていうのは、内容は話していただけるの？
今後、第二の人生じゃないですけれども、ちょっと社会活動をしようと夫婦で思ってることがありまして、
はい。
準備で大体8年前ぐらいからもうやっていて、
はい。
児童福祉に関するような社会活動なんですけれども、2人に子供がいないということもありまして、はい。で、今まで2回ぐらい短期のそういうのを実際やったことはあるんです。今度また仕事が来まして、今回8年経ってしまったので、自分たちこの8年間思いも募ってる一方で、やっぱり今40代の初めの頃と今の年齢とでは、やっぱちょっとモチベーションの持ち方がちょっと変わってきちゃってまして、自分の気持ちに従ってやめていいのか、それともやっぱりここまで頑張ってきたからやろうかっていうのを、本当にもうこの1ヶ月近く迷ってる状況なんですけれども。
はい。なるほど。それはあなたが迷ってらっしゃるの？ご夫婦で迷ってらっし
そう
ゃ
で
る
す
の？
ね、どちらかといえば私がやっぱすごく責任持ってやんなきゃならない仕事なので、で、
なる
私
ほ
の
ど。
パートも辞めなきゃなんないんですよ。一番影響があるのは私なので、夫はどちらかといえば私に合わせるよっていう感じではあるんですが、責任も重いし、長期的に関わらなきゃならない仕事なので、で、私たち子供もいないこともありまして、8年前ぐらいからもうやっていて、その間に短期で2人ぐらい、そういうちょっとお子さんと関わったりはしたんですけども、
短期ってどれぐらい？
一番長いのが2ヶ月、あと1週間とか1ヶ月とか、同じ人が来た時もあったんで、2人なんですけ
ちょっと待って。
ど。はい。
2ヶ月来たのが2人。
1人の人が2ヶ月と1週間来て、で、もう1人1ヶ月の子がいた。だから、
ああ、なるほ
は
ど。
い。
で、これは何年前ぐらいなの？
これは今から3年前。
なるほど。
はい。
そうすると、今回決断を迫られているのは、
はい。
またどこかから依頼が来たわけ？
そうですね。はい。これ、里親なんですよ。で、秘密を守らなきゃいけないので、あれなんですけど、都道府県から委託が来ないと、その仕事というかボランティアはないんですけども、でも今回、そのお子さんが仕事はやめてくれっていう指示もあって、で、なおかつやっぱりいろんな状況のお子さんがいて、今回はちょっと長期になるんです。成人までってなる
ああ、な
の
るほど。
で、だけどここで諦めてしまっていいのか、すごく自分でここまで頑張ってきて、あれなんですけれども、で、ここで断ってしまうと、次またあるかどうかがわからないっていうのは、すごくあって、私が決めるしかないんですけれども、どうしてももう片っぽに決めると、あ、やっぱりってなって、片っぽに決めると、あ、やっぱりって、結論が結局出ないことなんです。実際やってみないと、お預かりするわけなんですけど、お子さんが、例えば、健康な形に私がケアしてあげることができないってことも絶対あり得ることですし、逆に伸び伸びと育っていくこともあるでしょうし、自分の子供と一緒で誰もわからないことだと思う。ただ自分たちの人生にすごく影響を、今後の二人でだったら気楽に楽しく生きていけるかもしれないのに、あえてここで一歩踏み出す。8年前だったらその元気があったんですけれども、今ちょっとそこら辺がすごく悩んでるんですよ。
身の回りにいらっしゃる
は
同
い。
世代の方々、
はい。
若いと思いますか？それともちょっと元気ない、もう年取ってきたと思いますか？
あ、ちょっと年取ってきたな、みんなって思ってます。
ああ、なるほどね。
はい。
あとは体力的にパートを何やってらっしゃるかは分かんないけど、
はい、
なんかかったるい疲れるっていう感じですか？
ちょうど体の変わり目っていうか50ぐらいでそれを実感してる時なんですね。今ずいぶん疲れやすくなったなとか、膝が痛いなとかって今まで全くなかったことが出てきてる時なので、
うん、なるほど。要はだから体力的な、精神面もそうなんだけど、はい、体力的な問題としてここから先やっていけるかなと思ってらっしゃるわけ？
いや、というよりかは精神的な方ですね。やっぱパワーもいるし、選んだことによって起こる結果をどうやって受け止めたらいいんだろうっていうことですね。
ちなみにちょっと周りをお聞きしたいんだけど、
はい、
お父様とかお母様お元気？
はい、両親はちょっと離れたところで2人でかなり高齢なので協力しながらなんとかやってます。
で、あなたはご兄弟とかいらっしゃる？
はい、姉がいます。
お姉さんはいくつ？
54。
で、あなたはお子さんいらっしゃらないんだけど、お姉さんとかお子さんいらっしゃる？
はいないです。
ご兄弟はお二人なの？お姉さんと。
はい、そうです。
ああ、そうか。じゃあその若者を見るチャンスが今のところ減っちゃってるわけね。
あ、全くないんですよ、うん、はい、
なるほど、
はい、
今までの経験の中で、
はいはい、
2ヶ月とか預かりましたよね、
はい、
経験の思い出みたいなものはどうですか、
はい、
しんどかったとか、
はい、
逆にいい思い出、楽しかったとか、やりがいがあったとか、政府どっちが思い出に多いですか？
当時は大変でしたけども、うん、やりがいがあったっていう記憶で残ってます。
なるほど、
はい、
そういった環境の中で、
はい、
ご心配事としてはさっき精神的にやっていけるかどうか分かんないとおっしゃったけど、
ね、
他に何かありますか？
一番はやっぱこういう時どういうプロセスで決断ってしてるのかっていうのがすごく、それとももうそういう事柄じゃない事柄で、ただ本当にどっちかでえいやって決めることでしかないのか。
あ、なるほどね、
はい、
いいご質問ですね。ということで今日はですね、
はい、
弁護士の塩野谷孝之先生がいらっしゃいますので、
はい、
どういうふうな、ね、状況を加味して決断するかみたいなところを伺ってみたいと思います。
はいはい、ありがとうございます。はい、
はいはい、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします、
はいはい、里親になった場合にはご主人の方は仕事は続けられるわけですよね。
はい、あ、はい、そうです、
ね、でもあなたの方は一応子供の面倒を見なければいけないので、
はい、
お仕事は辞めて、
そうです、
で子育てを一生懸命頑張るというようなことですよね。
はい、はいはい、そうです、
うんうん、お話を伺っていてね、
はい、
本当にあなたのようなやる気のある方がね、
はい、
こういうのを引き受けていただくっていうのは本当に素晴らしいことじゃないかなとは思うんですよ、
はい、
でこれってね、誰でも やりたければできるっていうものでもないと思うんですよね。
あ、
うん、やっぱりそれなりに都道府県からの委託を受けるにあたって、
はい、
行政からの信頼っていうのもあるでしょうし、
はいはい、
またそのあなたの方の環境っていうのもあるでしょうし、
はい、
その環境の中にはあなたの家族関係、ご主人の理解、
はいはい、
受け入れられるようなそういう施設がご自宅の方にあるのかどうかとか、経済的なところで大丈夫なのかとか、いろんな条件があるとは思うんですけれども、そういう中でね、こういう条件が整っていて、あとはあなたが決断をすればいいという、そういう意味ではね、決して躊躇することはないのかなというふうに思います。はい、ただね、もちろんやはりこう新しいところを一歩踏み出すわけですし、
はいは
い、いろんな不安材料もあるとは思うんでね、
はい、
ですからやってきたチャンスはやってきたチャンスで、
はい、
もしあなたがやりたいという気持ちがあるんであればそれを逃してはいけない、
はい、
他方でそのチャンスをつかむことによるリスクっていうのがどういうものがあるのかっていうことを一つ一つ考えて、
はい、
でそれをどうやって一つずつ潰していくのかっていうことですよ。でリスクとして考えているのが、まあ、あなたの方はやはりその一番大きいのは責任が重いっていうことなのかな。
あ、責任の重さと、あとやはりちゃんと社会人として成長させるのが仕事だと思うんですけれども、
うん、はい、
それができるかどうか、今までの生育歴を考えた上で、
うん、
ちょっとそこら辺がすごく重たい感じなので。
なるほどね、まあ、子供をねちゃんと大人になるまできちんと育て上げることができるかどうかというのは、はい、確かにあなたにとってはすごく不安なことかもしれないけれども、
はいはい、
そういう不安って多分この里親だけじゃなくて、 お子さんを持つ親御さんってみんな抱えてそれを乗り越えていくんだと思うんですよね、はいはい、もちろん里親ならではのね実の親から離されてそれを預かるという難しい面はあるかもしれないけれども、はいはいはい、ただ幸いにしてあなたはそれを今まで短期ではあったけれども、
はい、
そういう実例を見るだけじゃなくて実際に体験をして、
はい、
ある程度の経験を持っているわけで、
はい、
全く何も知らない状態でお子さんを預かるっていうのとはまたちょっと違うと思うんですよね。
そうですね、うん、はい、
だからその責任の重さというのは、
はい、
里親に限らず、
あ、
親はね、これは父親であろうが母親であろうが、みんなそういう不安を抱えながら、
はい、
それでも子供を育てて、
はい、
行ってるわけで、そこでね、その自分の実の子供なのか里親なのかっていう、そこはそんなに大きな問題ではないと思うんですよ、
はい、
みんなそういう不安を抱えながら子育てしてるわけですから。
本当そうですよね、はい、同じことだと、
うん、でしかも里親の場合にはね、指導とかバックアップもあるわけで、
はいはい、
困った時には相談できる場所もあるわけじゃないですか。
はい、そうです、
うん、そういう意味では心強いっていう面もあるんじゃないかなと思います、
はい、
あとまあ責任の重さっていうのはもちろんありますけれども、
はい、
でもその重い責任を背負いながらもやっていくっていうところにやはりこれをやる価値があるし、
はい、
あなたの方もそれにやりがいを感じてできるんだと思うんですよ、
はい、
会わなかったら手放しちゃえばいいやっていうようなそういう気持ちでなく、我が子と同じように家庭の中で育てていくっていうね、そこにね、やっぱりあなたがこの里親の仕事を自分のライフワークの一つとしてやっていきたいというモチベーションがあると思うんで、
はいはい、
そのモチベーションをやっぱり大事にしていくのがいいのかなと思います、
はい、
でね、あとはまあ経済的なことについては、まあ、一応ご主人がきちんと会社員で働いておられるし、
はいはい、
あと10年ぐらいは働けるのかな。
はい、そうですね、うん、あとそしてあの国の方からも
出るから、
はい、
そこはねご主人にも頑張ってもらわないといけないんでしょうけれども、
はいはい、
でもご主人にもそれ理解があるんであればね、
はい、
一つの不安材料の克服にはなると思いますんで、
はい、
そうするとね、せっかくそういうチャンスがやってきて、
はい、
であなたが懸念しているいろんな材料について、
はい、
一つ一つその不安を潰していくことができるんであれば、
はい、
思い切って引き受けていいんじゃないかなと思いますし、
そうですか、
はい、あなた自身がずっとやりたいと思ってたことなんだとすれば、
はい、
ぜひやってもらいたいと思いますし、
はい、
私もあなたのような考えの人に引き受けてもらうのが子供にとってもいいと思います、
はい、ありがとうございます、はい、
ではもう一度今井先生に代わります。
はい、ありがとうございました、はい、
お分かりいただけましたか。
あ、はい、
塩野谷先生がねおっしゃったことによって、
はい、
納得されたんだったら進められるといいと思います。
そうですね、
うん、
一つ一つちょっと潰していくっていうそういう視点で見てみます。
それでね、精神面っておっしゃったりその年齢的にっておっしゃったんだけど、
はい、
多分この年齢ってホルモンバランスが崩れ始める年齢で、
はい、
一番ね不安な年齢なんですよ、
はい、
これね60過ぎるとね、
はい、
もっと元気になります。
あ、60過ぎると元気になる。
そう、ホルモンバランスがもうね低くなってバランス取れちゃうから、
あ、
う
ん、安定するっていうか
安定しちゃいます。
そうですか、うん、
多分60過ぎて70ぐらいになったら、
はい、
やっとけよかったって思うぐらい60代からは強くなれると思います。
すごい心強い。
そういうね体力的なことがかなり精神にも影響するから、
はい、そうですね、
うん、60代70代は元気になるぞっていう先を見据えた計画にしてください。
あ、ちょっと視野が開けた感じしました。
はい、
ありがとうございます。
それじゃあ失礼します。
はい、失礼いたします。